お立ちいただきまして、三栄546番。そのままで後続文詩編第98編別紙をご覧になってください。後続文詩編第98編1節から、新しい歌を主に向かって歌え、主は右の見て聖なる御腕によって主は救いの御業を果たされた。主は救いを示し、恵みの御業を諸国の民の目に表し、地の果てまで全ての人は私たちの神の救いの御業を見た。続いて死の祈りでございます。別紙の裏面にございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌96番。 お座りください。聖書を拝読いたします。旧約聖書御箇所第5章1節から、旧約聖書1454ページ御箇所第5章1節から5節まで。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの種族の中でいと小さい着物、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。まことに主は彼らを捨て置かれる。産婦が子を産む時まで、その時彼の兄弟の残りの者はイスラエルの殻のもとに帰ってくる。彼は立って群れを養う。主の力、神である主の皆の威厳をもって彼らは安らかに住もう。今や彼は大いなる者となり、その力が地の果てに及ぶからだ。彼こそまさしく平和である。アッシリアが我々の国を襲い、我々の城郭を踏みにじろうとしても、我々は彼らに立ち向かい、七人の牧者、八人の君主を立てる。彼らは剣を持ってアッシリアの国を、抜き身の剣を持ってニムロドの国を牧す。アッシリアが我々の国土を襲い、我々の領土を踏みにじろうとしても、彼らが我々を救ってくれる。続いて、新約聖書マタイによる福音書2章1節から12節まで。新約聖書2ページです。マタイによる福音書第2章1節から。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時先生術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこにお生まれになることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者の中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは先生術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れて時期を確かめた。そして行って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロドのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国に帰っていった。以上です。祈祷を捧げいたします。ご在の主の神様、主の皆を賛美いたします。私たちは一瞬の歩みを無事終え、あなたの召しに応じ、日曜の明日皆を讃え賛美するために御堂に集い、心から皆を賛美することが許され、感謝申し上げます。ただ私たちは一緒の歩みを無事終えたとは言うものの、その内実はあなたがお命じになった御言葉通りの生活をしてきたのかと顧みますと、決してそのようなものではなく、かえってあなたの御旨を損ない、他人に迷惑をかけたり傷つけたりしたようなことになってしまっていたように思え、懺悔せざるを得ないようになってしまっています。どうぞこのような私たちではありますが、あなたの愛でそのことを包み込み、あなたの御胸にかなった道を歩んでいくことができますよう、このような身勝手なわがままの私たちの上にお立ちになり、よりよく生活していくことができますようお導きください。私たちはこのように取りに足りない小さな者たちです。どうぞ私たちの先頭のお立ちになり、私たちが地の生涯の光として前進することができますようお願い申し上げます。そして私たちをあなたの御翼の陰に置き、温かく見つめる目を持つことができるようにしてください。現在の世の中には多くの争い事が満ち溢れています。あなたに向き合う姿勢にしても、私たちが十分寛容な心を持ってその争い事に心から対処していくことができますようお願い申し上げます。そして争いが一刻も早く終え、 心静かにあなたの御声をしっかり聞くことができますようにしてください。御心が天になりますように地にもさせてください。東日本大震災からまもなく15年を迎えようとしています。その他多くの災害も起きています。心からの復興を祈ります。またまだまだ十分な復興がなされているとはとても言えないような状況であります。どうぞ私たちが被災者の方々に心から寄り添い、決して一人ではないこと、必ずあなたが共にいてくださることを分かるようにしてお示しください。今アドベントを迎えています。あなたの御子の誕生を心からお祝いし、そのことを実感することができますようお願い上げます。ぜひ地に平和をもたらしてください。私たちは今年多くの方々を輪の中に迎え入れることができました。教会という一つの輪の中にあって、私たちが身胸に沿った生活をしていくことができますよう力強くお導きください。ただいまから私たちは牧者の口を通して御言葉の解き明かしを受けようとしています。語る牧者をあなたが祝し、あなたの御言葉を自由に語ることができますよう励ましと強めをお与えください。その御言葉を聞き、私たちの心を十分に広げ、御言葉がしっかりと私たちの中に染み込み、理解していくことができるような生活をしていくことができるような生活をすることができますようお願い申し上げます。今この時を覚えつつも、ここに集うことのかなわない多くの方々がおられることを覚えます。どうぞその方々の置かれたところで私たちと同じような御恵みがありますようにお願い申し上げます。とりわけ国王霊であったり施設におられる方、心に重荷を負っておられる方々は、いつもあなたがそばに寄り添い、怖がらなくても決して一人ではなく共にいてくださることを実感することができますようお願い申し上げます。教会学校はあなたが覚え、その中心にお立ちになり、楽しく過ごすことができるようにしてください。そして声を高らかにあなたを呼び求めることができますよう導いてください。またその教会学校を支えておられる先生方もあなたが覚え、祝し、より良い教会生活を育てていくことができますようお願い申し上げます。これからの青年を、教会を担う青年会をあなたが覚え、祝し、その中心にあなたがあって、より良い教会を形成していくことができますよう、そのような力をどうぞお与えください。今日は切断式の日です。あなたの切断を心から受け入れ、間もなく迎えるクリスマス礼拝やイブの音楽有礼拝を、あなたがお支えくださいますようお願い申し上げます。また、礼拝後に行われる長老会もあなたの身胸にかなった十分な話し合いができますよう、教会の課題も多くありますが、どうぞその中にあなたがお立ちになってしっかり話し合いができますようお導きください。今この時、世界中で行われている礼拝を覚えます。どうぞその中にあなたがお立ちになって、しっかりとした礼拝を導いてくださいますようお願い申し上げます。このお祈りを、礼拝を始めにあたって、主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌21242番、1節と2節でございます。 お座りください。説教、幼子のように鮮明に、中本純牧師です。
クリスマスはもともとキリスト礼拝、つまりキリストを拝むという意味の言葉です。聖書が私たちに伝えるキリスト礼拝の起源は、イエス・キリストが人としてお生まれになった最初のクリスマスに遡ることができます。しかし、救い主を拝むその最初の礼拝において、古くから救い主の到来を待ち望んでいたユダヤ人の姿はそこにはなく、外国の学者たちがこれを拝んだという、ある種とても皮肉な現実がここには記されています。今ご一緒にお読みした箇所には、ユダヤ人でありながら救い主がこの世界にお生まれになることを心から恐れたヘロデ王と、そしてエルサレムの人々のことが書かれていました。また聖書のことを誰よりもよく学んでいる祭司長や律法学者たちも、救い主がお生まれになるという情報を持っていながら会いに行くことを避けたということが、この箇所から見えてきます。神様の一人子が人としてお生まれになった、それは私たち人間がどれだけ頑張っても努力しても、あるいは力を持ってしてもたどり着くことのできないでいた救いを実現してくださった何よりの出来事であると言えます。聖書の最初に収められています旧約聖書の創世記、そこの一章のところを見てみると、天と地、あらゆる生き物をお作りになった神様は、その最後にご自分にかたどって人間をお作りになられました。神様はご自分がお作りになった人間をご覧になって極めてよかった、そうおっしゃるのです。私たち人間は天地万物をお作りになった神様から最高の賛辞をいただいて生まれてきた生き物です。それにもかかわらず、人はアダムとエバが知識の木の実を口にして以来、神様から離れ、まるで自分が神になってしまったかのように振る舞うようになってしまったのです。神様からこの上ない賛辞と、そして愛を受けて生まれた人間が神様を避けて生きるようになってしまったのです。それは自分に命を与えてくださった方から離れようとしてしまう行為であります。ですから、与えられた命にそぐわない生き方をしていると言えるのです。このような人間が置かれてしまった悲惨な状態というものを、聖書は罪と呼んでいます。先ほどお読みしたマタイによる福音書の2章の部分、そちらの3節以降をご覧いただきますと、まさにそのような悲惨な罪の状態に置かれてしまったヘロデ王と祭司長たち、そしてエルサレムの人々の姿が描かれています。イエス様のご降誕を知らされたヘロデ王とエルサレムの人々は、救い主の到来を知らされて不安を抱いたというのです。このヘロデという王様は、イエス様のお生まれになったユダヤ一帯を約40年間にわたり統治した人物です。彼は当時地中海地方一帯からパレスチナ地方にかけて支配を広げていたローマ帝国のその植民地の監督者として、20代の頃にこのユダヤにやってきました。ユダヤの土地はもともと反ローマ帝国の気風が強い土地でありました。ですが、ヘロデはその類まれなる軍事的、また政治的な手腕を発揮して独裁政権を打ち立てることに成功したのです。その後40年近くにわたり、このユダヤ地方をローマ色に染めることができたという意味で、有能かつ冷酷な人物として知られています。 彼の冷酷さというものが知れ渡ることとなった歴史上の出来事が、これから先の2章の16節以降に書かれてある2歳以下の幼児の虐殺です。ただこの時に注意して読まなくてはならないのは、このヘロデという人物が抱いていた殺意というものが果たしてどこに向けられていたのだろうかということです。彼が一体何に対して殺意を抱いたのか、それは歴史の年表や資料を読んだだけでは伝わってくるものではありません。この殺意というものは2章3節に書かれてあるヘロデが抱いた不安からもたらされたものであります。それは救い主に対する不安、もっと言うと神様に対する不安であると言えます。ヘロデはこれから先のところで2歳以下の幼児を殺すことを当初としては目的としていなかったことがわかります。神様がお使わしになる救い主を殺すことを目的としてこのような虐殺を起こしたということがわかるのです。そうした不安をヘロデは感じていた。それはヘロデだけではありません。エルサレムの人々、そして祭司長や律法学者たちも同様であったというのです。この2章3節の文章を改めて見てみますと、ここに出てくる不安という言葉、これはグラグラと立っている場所が揺り動かされてしまう、それほどまでに大きな衝撃を指す言葉であります。自分の立場が全てひっくり返されてしまうのではないか、そういった大きな不安です。ひょっとしたらヘロデは先ほども紹介したようなローマ的な観点から祭司長や律法学者たちが語る新しいユダヤ人の王、この話をユダヤ人の伝承がもたらしたおとり話として受け取っていたかもしれません。けれどもそうした場合においても、そうした伝承がやがて反ヘロデ勢力のモチベーションとなり、ヘロデ政権を脅かしてしまうのではないだろうか、そういった懸念は生まれてきます。したがってたとえヘロデが旧約聖書の預言書に記されている新たなるユダヤ人の王、このことを信じていなかったとしても、それはそれで厄介な出来事であることに変わりはなかったのです。旧約聖書には先ほど述べたように、人間が神様によって作られたにもかかわらず神様から離れようとしてきた悲惨な罪の歴史が綴られています。しかしそれだけでなく、そういった人間に対して救い主をお使わしくださり、人間の悲惨な状態を必ず救い出してみせる、そう宣言される神様のお姿もこの旧約全体を通して私たちは見つめることができるのです。先ほどお読みしたもう一つの聖書箇所、旧約聖書の御箇所、ここに書かれてある言葉を通して、ヘロデ王は東の国の学者からユダヤ人の王がお生まれになったということを告げ知らされます。それは普通ならば誰にだって喜ぶべき知らせであるはずです。人々が長い時間をかけて待ち望んでいた救い主がやって来られたのです。神と人間との開口の時です。今日すべての人は罪から解放され、神様から与えられて尊い命に立ち返ることができる、そのことを知らされ喜ぶべき時です。すべての人間、そして世界全体が喜ぶべき出来事であるはずなのです。でもイエス様は果たしてどこでお生まれになったでしょうか。救い主がやって来られる、脈々とこの旧約聖書を通して告げられてきた、その出来事が現実となった時、人々はどのような場所で救い主、言い換えるならば神の御子をお迎えしたでしょうか。それは大きな王宮で 柔らかいベッドでお迎えしたわけではありませんでした。動物を飼う家畜小屋の中の、しかも動物が食べる餌を入れた貝羽桶の中に神の子をお入れして迎えたのです。人間は救い主を、つまり神の御子を動物の餌としてお迎えしたのです。しかし、それすらも神様は構わないと言って、その一人子の命を差し出そうとされるその愛を見つめることができます。神様の愛、そうしたものがヘロデの目には映っておりませんでした。あくまで自分の立場が脅かされること、そのことだけが一番恐ろしかったのです。神様が約束してくださった救い主がやって来られた。その事実をヘロデは知らされます。けれどもそれゆえに、神様の御心を果たす救い主が必ずや自分にとって邪魔な存在となることをも察知したのです。自分のなそうとしている野望、それを阻害するならば、邪魔するならば、たとえ相手が神であっても、それは邪魔なものでしかない。罪に覆われた人の心が作り出す、よこしまな、そしてそれでいて恐ろしい感情というものが、ここに浮き彫りにされています。それはヘロデだけではありませんでした。エルサレムの人々、そして祭司長や律法学者たちも同じであったのです。この人々はすべて神様と人を愛して生きていきなさいと、そのように先祖代々伝えられて生きてきた人々であります。それにもかかわらず、この人々の関心事というものは、自分にとって都合の良い出来事が起こるか否か、つまり自分の生活をより豊かにしてくれる神ならば拝んでやろう、そうでないならばそれは邪魔な神でしかない、そのように捉えてしまうような極めて短絡的な思いというものが浮き彫りにされているような気がいたします。あくまで居心地の良い生活、本当の正しさ、本当の愛というものはそこにおいては必要ない。あくまでこの自分の生活が居心地よく、なおかつ自分にとって都合の良い、そのような歩みがなせるかどうか、それだけがこの人々にとっての関心事であったのです。改めてこの箇所を読んでいて気づかされますのは、救い主がお生まれになったことを知らされていながら、誰一人として占星術の学者たちについていく人はいなかったという事実です。救い主はユダヤのベツレヘムでお生まれになります。そのように紹介している祭司長や律法学者もそこまで分かっていながら足を運ぶ素振りを見せません。ヘロデ王に至っては、私も言って拝もう、そのように学者たちに嘘をついてまで救い主を殺すための情報提供を願っております。人が神に対して抱く反抗心や拒絶感といったものがここまで醜く大きく成長するものなのだろうか、改めて戸惑いを感じずにはいられません。けれども忘れてはならないのは、天使のお告げを素直に聞き従った母マリア、そして夫ヨセフがどこにでもいるような名もなき人々であったのと同じように、神に対して悪意を持ち、自分が神のように振る舞ってしまう、そういった罪を抱えているのもどこにでもいるような人間であるということなのです。ひょっとするとそれは私たち一人一人がここに出てくるヘロデであったり、祭司長であったり、律法学者であったり、エルサレムの人々のように振る舞ってしまっていることがあるということなのです。しかしそうだからこそ、私たちは救い主に殺意を抱いたヘロデたちの方ではなくて、 星の導きを頼りに救い主を拝みに行った学者たちの姿の方へと目を向けるところに神様の導きというものを見出すことができると思うのです。東の国からやってきた占星術の学者たち、この人々はおそらくペルシャの国、今日でいうイランからやってきた人々だと言われています。彼らは占星術の学者というくらいですから、星空や天体に関する細かな観察、そしてそれに関する知識を持ち合わせておりました。それだけでなく、さまざまな諸学に長けていた賢者として周囲の人々から重んじられていた人々です。そうした知識人たちでありましたが、彼らは救い主の到来が予言された聖書の言葉について何ら知識を持っておりませんでした。彼らはただ星が導くままに従ってエルサレムまでやってきたのです。しかし聖書の言葉については知りませんでしたが、星の動きを通して神が自分たちを導いておられることを感じ取ったのです。だからこそ祭司長や律法学者をはじめとするユダヤ人に対しては、救い主がお生まれになる場所は明らかにされていましたが、その時期については明らかにされていませんでした。時期を伝えるのを託されたのは占星術の学者たちであったのです。10節11節をご覧ください。そこにこう書かれています。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。今教会学校のページェントの練習でまさにこの場面を練習しております。学者たちが母マリアと共におられる幼子イエスを目にし、共に喜びにあふれた、そのように語っております。ここで捧げられている黄金、乳香、もつ薬、それぞれに意味が込められております。黄金というものは王の中の王、まさしく救い主イエスに捧げられるべきふさわしい王の象徴である、そうした意味が示されております。そして乳香、これはなだめの香りとして神から油注がれた救い主に捧げられる聖別された象徴。そしてもつ薬、これは死の象徴です。本来死体の防腐剤等に用いられるもつ薬でありますが、これから全世界の罪をその一身に背負われる救い主のお姿を暗示しているかのようなものです。誠の王は誠の神でありながら誠の死を味わわれる。しかしその死は死では終わらない、復活の命をもって私たちに永遠を約束されたのであります。ここに登場する占星術の学者たちはまるで幼子のように何の疑いもなく救い主のご降誕を知らされ、共にキリストを礼拝し喜びにあふれております。こうした意味である種の素直さ、従順さといったものが私たちにおいても大切なものであるということをつくづく思い知らされます。イエス・キリストは幼子の姿でこの世界にやって来られました。それは言うなれば人の手を借りなければ生きていけないほどに小さく弱い存在であるということを意味しております。御箇所の五章一節にこう書いてありました。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中で一と小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。永遠の主は最も小さき姿で私たち人間の手に託されたのです。ここに神様の一方的なまでの愛を私たちは感じ取ることができます。 では私たちがこのクリスマスに向けたアドベントの時を過ごすようにされている時、私たち自身もこのお方を見つめる眼差しを通じて、実は自身が幼くされているということを改めて立ち返るようにされているのです。救い主イエス・キリストは私たち一人一人を愛を持って見つめておられます。父なる神、そして聖霊なる神も私たちの見つめる眼差しというものは、親が子を見つめるように見つめる眼差しである、そのことを改めて感じさせられます。そうした時に、ここで登場する占星術の学者たちがそうであったように、私たち一人一人がたとえ大人になったとしても、イエス様を心から素直に純粋に無邪気に褒めたたえ拝むようにされている、そのような幼子のような心をいつも持っているだろうか、いつもこの気持ちを鮮明に保っているだろうかということを改めて思わされるのです。しかしそれを実現してくださるのも神様の導きであるのです。神様がこの礼拝の時を通して私たちの心を再び起こしてくださるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。この世界に御子イエス・キリストをお遣わしくださいました天の父なる神様、アドベントの第二主日を迎えました。あなたがお遣わしくださいました一人子イエスは、最も小さくまた弱い姿を持って私たち人間の前へと差し出されました。それはあなたからの一方的なまでの愛の象徴であります。私たちはあなたからの愛を与えられ、そしてこの愛に学ぶようにされています。そして私たち一人一人がともすると忘れてしまっている愛というもの、それを鮮明にまざまざと思い起こすことができるのは、かつて幼かった頃、無邪気であった、小さかった幼少期のあの頃の時代であったということを思い起こされるようにされるのです。神様、そうした私たちの心にも働きかける聖霊の導きをこい願います。今朝仙台東六番町教会に集められたすべての方々を祝福してください。これより聖餐の儀を執り行います。あなたの御子イエス・キリストの救いに預からせてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌113番をご一緒に歌いましょう。 まにただよう、この世の人よ、久しく待ちにし、時こそ気づれ、期待で愛せよ、すぐ来る陰の君を。
書影545番祝祷構想をもって礼拝を閉じます。
父の御神に、御子に清き御霊に、昔ながらの御栄べ晴れや、時はに雨雨。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。